小説家になるための3つのコース、2024年11月版、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は超初級です。まあ何度もやったこすり倒したネタですけども、まあ大事なことは何度でも繰り返す、結構迷える子羊がいっぱいいるので、まあその話をしていこう。小説家になるためには、小説家になるにはどうしたらいいですかっていうのが、まあよく上がってくるので、まあ横道それてもしょうがないからねっていうことで、2024年11月の現在では、プロの小説家になるためには今のところもう3つのルートしか残ってないっていうことがあります。一つは新人賞を受賞する、二つ目は、小説投稿サイト経由でデビューする、三つ目は有名芸能人になる。この三つ目の有名芸能人になるっていうのは、その有名芸能人になって、でただ有名芸能人になるだけではなくて、読書好きのファンがいる有名芸能人になるってことがポイントね、っていうことなんだけど、ただ有名芸能人になることよりも小説の新人賞を受賞した方がはるかに簡単なので、有名芸能人になって小説家になるっていうのはあまり現実的な方法ではないのでね。小説投稿サイトの、一番目の新人賞を受賞する。まあ、これは一番、昔からある方法。江戸川乱歩賞が、まあ、今ある中では江戸川乱歩賞が一番古いかな。新人賞を一般公募で発掘するっていう、それが新人賞です。それからと、小説投稿サイト経由でデビューする。この小説投稿サイト、新人賞のを受賞することっていうのは、ある程度新人賞は新人賞で限界があります。どういう限界があるかというと、新人賞というのは、既存の作品ではない、目新しいものが、どうしても探されるので、今売れてるものを、今売れている作品、売れ線の作品で、これ出したら売れるんだけど、新しさがないよねっていう時には、どうしても新人賞で漏れがちになる。で、まあ、そういったものを拾い上げていくのは、昔は新人賞の拾い上げデビューだとか、新人賞できな、受賞できなかったけど、まあ、予選の段階で見込みがあるからいいよねとかっていうケース、あと持ち込みの原稿ね、僕らの時代は持ち込みが OK だったので、そういうケースがあったんだけれど、今そういう小説の新人賞には向いてないけれど、ただいい作品だよねっていうものは小説投稿サイト経由で、デビューできるようにはなりました。これはどういうものかというと、小説投稿サイトでアクセス数を伸ばすだとか、あと小説投稿サイトの中のコンテストというような、まあいろんなものがあります。そういう具合で、これはもうこの10年ぐらい、その小説投稿サイトがからのデビューというのがある程度ノウハウができてきているので、それが定着してるっていう状態かな。で、まあ今だいたいここら辺のところで、まあほぼほぼカバーされているので、で、まあ 新人の小説家の新人の入るケースっていうのが、なぜね、小説のマーケット自体が急速に縮小しているので、無名の新人で、その無冠、冠がない状態で、書籍化された経験がない、新人が、その出版社に原稿を読んでくれませんかっていうふうに営業をかけても、今はもう、ほぼ相手にされないと思って間違いないです。で、情熱があるんだったら、取材に力を入れるなりなんなりし、して、新人賞を狙うなり、小説投稿サイトでアクセス数を上げるなり、読者を増やすなりした努力をした方が、そちらに労力を向けた方が、効率はいいです。まあ、新人賞の受賞っていうのは皆さんが思ってるよりは簡単なので、鈴木桔一郎小説講座、こんなにたくさん受講生がデビューしてるっていうのは、受賞者が多いっていうのは、みんなが思ってるよりは受賞は簡単だからだということではあります。まあ、あと、そうね、今のところ、まだ何とも言えないんだけれど、文学フリマ東京に顔を出してみると、この人プロになるような、商売柄、人を見るとプロになるかどうかってパッと見てわかるので、わかるんだよ。まあ、そういうもんなので、ね、文学フリマ東京、二度ほど出て、ずっと中を見て回った限りでは、文学フリマ東京は二度は回ってないな。一回だね。先日、ざっと見て回った限りでは、意外とパッと見て、この人プロになるよねっていう人が、ちらほらと見かけたので、で、まあ、現実問題として無冠でデビューさせるのは難しいので、だからこの人デビューするかもっていう人を、出版社がスカウトして、じゃあ、あなたいけそうだから、じゃあ新人賞にちょっと応募してみなよっていう、二昔前の予選で目星やつを拾ってんじゃっていうふうにブラッシュアップして、新人賞に投稿させるみたいな、まあそんなようなことが、まあ一つの場としてあるのかななんていうことは思ってるんだけども、まだこれははっきりしてないかなっていう感じだよね。で、まあ、一番手堅いのは今のところ新人賞を受賞するですな。で、本賞を受賞すると、まあ大体、本賞を受賞すれば大体4割ぐらいは生き残る感じかな。本賞以外だと、結構大変かも。拾い上げデビューっていうと、ほぼ、9割、9割、っていうか1割生き残れるかなって、拾い上げデビューだったんで、ちょっときついかなっていう感じかな。あと、小説投稿サイト経由での新人賞だと、受賞してもデビューできない、書籍化本にならないよっていう新人賞意外とあるので、その点、出版社主催の新人賞の場合だと確実に本にはなるので、大変なようでも出版社主催の新人賞っていうのは、まあ、そっちに狙った方が、後々のことを考えると、そっちに狙った方がいいよ、なんていうことは思います。で、小説の新人賞っていうと、なかなかやっぱ文母が多そうで大変そうに見えるんだけど、実際のところ、新人賞を応募しようというタイプの人というのは、基本的な、地道な努力を基本しないので、だから基本的なことをやると、まあ簡単に予選は通ります。うちの講座で受賞者が多いのは、まあもちろん生徒が多い、いいからなんだけど、予選通過者大体毎年、大体10人から20人ちょっと超えるぐらい、毎年います。それはなぜ、 そんなに多いかっていうと、シンプルに、まあ、一通りのことをやっとけば予選は通るからねっていう、そういうことです。やることやってれば予選は必ず通るので、ただその地道にやることやらないっていうのはまあまあ普通だから、そう、まあ早い話が、小説の新人賞って意外と簡単に取れるということです。YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら投げ銭してください。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマやテーマお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーディオ芋の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。